藤沢歴史探訪、今月は藤沢マイスターに聞くお茶作りの歴史をテーマにお届けしています。さて今日は最終週となります。お話を伺いますのは藤沢マイスターであり茶組の代表でいらっしゃいます佐々木健さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今月はたくさんのお話をお伺いしてきましたが、いよいよ最後の週となりました。今日はですね、お茶作りの今後ということで佐々木さんにお話をお伺いしていきたいと思います。長きにわたって継承されるお茶作りの歴史から先人のお茶への思い、そして文化などをお話しいただきました。時代は令和となりまして、さまざまな技術の進歩が見られる中で、お茶作りについても昔にはなかった技術や研究の進歩というのは見られているんですか？
そうですね、すごくこう進歩してきてるんですけど、もう今日3月の最後の週、3月29日なんですけど、これもご縁か分かんないですけど、僕の誕生日なんですよ。それと、はい、茶組が鎌倉に出した喫茶のお店も3月29日が実は創業の年なんですね。
おめでとうございます。
いいえ、とんでもございません。そんな時にこんな、ラジオでお茶のこれからのことをお話しできるなんていうのもすごく楽しみにしております。はい。で、実際にですね、やっぱりお茶というのもすごく効能の部分というのが分かってきまして、今まで感覚として可視化されてないものが見えるようになってきた。例えば今まで風邪予防にうがいしたらいいよとかいうのは聞いてたかと思うんですけど、どの成分がどういうことに作用してどういうふうに実際に良くなるのかっていうのが事細かに分かってきました。これもその治るとは、薬事法のところで言わないんですけど、例えば成人病にいいよとか、がんにいいよとか、こういう部分にいいよとかっていうふうなことはちゃんとしっかりと学術書で出てます。そういうようなところも含めて、未来はお茶というのは僕は、もっと原点に戻って、最初に薬って言いましたよね、最初の週の時に。だからこの薬の要素、抹茶としてはこれもそのいろんな要素があるんですけど、全部こう今みたいにこう煎茶だとどうしても茶殻は捨ててしまうんですけど、抹茶にすると全部体の中に取り込んでいました。で、こういう部分、薬であって全部体に飛び込む、今は嗜好品として時間を楽しむ、こういう流れで来てると思うんですけど、僕はそれが今度は融合していくんじゃないかなってイメージを持ってます。
でも薬から始まったこのお茶ですが、今ではどんどんとね、このお茶美味しくなっておりますけれども、まだまだこのお茶というのは美味しくなっていくということなんですか？
そうですね、これ僕はいろんなところで言うんですけど、お茶は時代とともに変革をするって思ってるんですよね。だからその時代に合った、この先の時代がどういう時代になるか分かりません。世の中ではメタバースの世界が来るんではないかとか、どうなってしまうんだよ、食料自給率の問題だとか、いろんなところですごくどういうふうになっていくか時代は分からないです。その中でお茶というのは、もしかしたら食べる、今食べるって言っても、例えば抹茶のスイーツとかいっぱい出てますよね。これがなんでこんな人気があるのかっていうのもちょっと皆さん考えてもらいたいところでもありますし、もちろんペットボトルとしての、お茶、これも特保って言って体のその痩せるとかっていう効果にあるんじゃないかななんて言われてたりですとか、今度は例えばその薬の中の成分ですとかに、お茶のカフェインとかテアニン、カテキン、こういうものが有効利用される。で、そういうのを全部ひっくり合わせた完全食とまでは言わないですけど、いろんなものがその時代に合わせて変化していった時に、お茶は時代によって変化できるんで、僕はそこの研究、例えば僕はもともと料理人でしたんで、そういう学術的なアプローチですとか、食からのアプローチっていうこともできます。だからその時その時に時代が変わろうとする変革期で今多分あると思うんですよね。僕の中では構想は実はできているんですけど、はい。その時になったら時代にマッチすれば、そういう商品だしっていうのを出していけたらな、いいなとは思ってます。 だから僕は今後あの時代に茶佐々木がいなければお茶の文化は衰退してしまったんじゃないか、だから僕はその茶組、最初にも言いましたけど、未来にお茶をつなげたいという意味でこの会社を立ち上げております。だからぜひこのお茶を、今リーフのお茶は飲まなくなったのよ、ペットボトルのお茶が多いのよっていうのももちろん声としてはいっぱい聞きます。だったら例えばその食べるスイーツにすることによって消費を、まあお茶畑を減らさないという努力も僕の思いのライフワークの中にあるんで、自社茶園というのもしっかりやってます。そういうふうにしてまずお茶をいろんな形態で試しながら今に至ってます。でこの先、この未来を見据えて、まさに未来茶ですね、未来茶を作るのが茶組の使命だと思ってますんで、ぜひ楽しみにしていてください。
本当にね、これからも楽しみなこちらの茶組さんでいらっしゃいますけれども、さあでは日本の文化でもあります日本茶の歴史を後世に継承していくため、佐々木さんが大切だと思われていること、どんなことがありますか？
はい、日本の文化って今おっしゃっていただいたんですけど、僕も含めてですよ、日本人って何気に自分の国のことを知らなかったりするんですよね。僕一番最初の週に祖母からお茶を習ってた、これたまたまだったんですよ。習いたくて習ってたわけではなくて、習わされたというか強制的だったっていう方が実はそっちの方が正しいかと思うんですけど、そうやって接する体験があったから今この時間に生きてるんですけど、そういうのが体験がどんどんなくなってると深く勉強しないですね。僕もこの職業をするまでは実は歴史も全く知らなかったし、お茶ってどうやって作られてるんだろう、今は今月いっぱいずっとお話させてもらったんですけど、つい十数年前までは知らなかったことばっかりなんです。だからその日本人としてまず日本の文化を自分たちで、今いろんなところから情報ソースが取れますんで、自分で情報、与えられた情報を考察する、情報というのは一つのツールであって完結じゃないと僕は思ってるんですね。だから僕もその歴史、いろんな歴史を勉強していく、その中でつなげてで自分の中でストーリーにしていく、でそれを次の時代にしっかりと伝えていく。僕はその歴史はあまり苦手だったんですけど、その時にはじゃあ805年で最澄が今はすぐ出るようになりましたけど、じゃあいい国作ろう鎌倉幕府、でも時代が違ったらなんかこれも違くなっちゃう、そうすると鎌倉幕府って何をやってた時代なのっていう風になっちゃいますね。これ実はその禅があったりだとか、こういう時代にこういう文化が発祥していった物語として覚えていく。だから今自分たちが生きてる日本の昔の文化で今の文化、今例えばアニメですとかサブカルチャーみたいなものがすごく日本では海外では評価される、皆さん聞いてるかと思うんですけど、そういうものと古いものと今のものを融合させて、それを未来の日本人に伝えていくっていうことが今生きている自分たちの時間軸では大切なのかな。古いものが全ていいとは僕は絶対思わないです。今進歩しながら今生きている私たちが今後の生まれてくる自分の子供たちとか孫たちに対していい日本像というか、日本の姿を文化として残せたらいいなと思ってます。
今月は佐々木さんにたくさんのお話、本当にねお伺いしてきましたが、まるで講演会を聞いてるかのようなとっても楽しいお話ばかりで、お茶の歴史がとってもね楽しく頭の中にどんどんと入ってきました。これからもねもっとねお茶について知りたいなと思うこともできましたし、ぜひ皆さんにもね気軽にお茶を楽しんでいただけたらなと思います。さあそれではおしまいにですね、ラジオをお聞きの方に佐々木さんからメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、最初に言ったと思うんですけど、今日は僕の誕生日です。誕生日プレゼントくれなんて言わないですから、ぜひ、お店に遊びに来ていただいて、お茶のことでお話ができたらいいなというのと、ちょうど4月から、4月の下旬ぐらいになるかと思うんですけど、お茶畑でお茶の収穫が始まります。で、その前には、日本各地からお茶の荒茶が届きますんで、それを焙煎して、ぜひ、例えば来月になったら新茶を飲んで、新茶を飲むとその1年間は無病息災でいられるというようなことも言われますので、ぜひお店の方に顔を見に来ていただいたら嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。今日がお誕生日の佐々木さんに本当にたくさんのね、お話をお伺いしてきました。今月は藤沢マイスターに聞くお茶作りの歴史と題しまして、藤沢マイスターであり茶組の代表でいらっしゃいます佐々木健さんにお話をお伺いしてきました。佐々木さん、今月は興味深いお話をたくさんありがとうございました。
こちらこそ拙い話でありがとうございました。